どの花見ても綺麗だな桜。なんのこっちゃい西山、今も青春、我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃい西山です。この番組は月に2回アルファスタジオから放送するのですが、ニコニコ動画の方は収録風景を生で見ることができます。もし生で放送を見ることができなくても、後にポッドキャストで編集された放送を聞くことができます。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
こんにちは、のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が、見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしくお願いします。
Try to the next stage アルファ。
こんばんは、なんのこっちゃい西山です。今日のゲストはライターの小山守さんです。
音楽ライターの小山守と言います。よろしくお願いします。
でまずですね、小山さんは最初どういう感じで音楽にこうのめり込んでいったんですか。
いや、つうか、友達っていうことを先に言った方がいいんじゃないですか。
まあまあ、ただ小山さんと知り合ったのは、正直何年ぐらい前ですかね。
90年代末ぐらい。
あ、そんな前ですか。
ボアのライブとか。
ああ、ボアのさ、はい。ただ最初はそんなにね、喋んなかった
んですね。そうですね。
あ、それは小山さんだけじゃなくて、その、ライブハウスで会う人って、うん、1、2年ぐらいは、まあ、軽く挨拶ぐらいで、なかなか喋んないと思いますよね、はいはい。名前すら聞かないっていうね。
仲良くなるのに時間がかかる。
かかるんですよね。みんな結構シャイなんですよね。
はい。はい。
あ、それで、その、はい、まあ、今、小山さん音楽ライターやってますが、はい、その、音楽ライターになる、こう、きっかけになった一枚みたいなのはあるんですか。
そんなかっこよく、この音楽を聴いて、衝撃を受けながら、ライターになろうと決意したとか、そういうかっこいいのがあるわけじゃないんですけど、私、20代の時に、雑誌の、編集プロダクションというところで、にいまして、ガイドブックとかを作る旅行関係の、編集プロダクションにいたんですけれども、そこを32かな31か、うん、くらいの頃に、辞めて、でそこから音楽ライターとしてもやるようになっていくという流れが、はい、あってですね、はい、で、まあ、そういう、音楽ライターみたいな仕事を、するようになったのが、音楽評論家の野島大さんがやっている、音楽ライター講座っていうのがあるんですけれども、そこに2年ほど、97年から98年ぐらいかな、に行ってまして、で、そこで、まあ、勉強というか、スキルを磨いてですね、で、で、まあ、ミュージックマガジンという雑誌に、投稿をするようになるんですけれども、まあ、言ってるのは、その、投稿、初めて投稿したのが、97年だと思うんですけど、フューさんのですね、ライブについて、送って、そしたら乗ったんですね。なんで、一応、まあ、ヒューさんのライブっていうのが、ヒューさんの秘密のナイフっていうですね。
ああ、はいはい、はい、ありましたね。
アルバムが、はいはい、確かそれのレコ発みたいなライブだったんですよ。はい、吉祥寺の、スターパインズカフェ。
見に行ったかもしれないですね。ちょっと、忘れてますけど。はい。
それの、はい、ライブについて書いて、それが載ったので、一応それがまあきっかけっちゃきっかけ。
なるほど。そっから、ミュージックマガジンで、はい、そのインタビュー したりするようになった
と、はいはい、まあそれが乗ってから最初の仕事をいただいたのが半年後ぐらい、
はいはい、
うんだな、はい、だったんですけれども、まあ一番最初のきっかけはそれだったので、はい、ヒューさんの秘密のナイフなんですけれども、ちょっとその番がですね、探してもなかったどっか行っちゃって、
確かいっぱいあると探すのが大変なんですよね、はい、
なので、はい、ちょっとここでベーンって出せないんですけど、一応それ
なるほど
ということ
で、まあその他に、うん、今日持ってきてたんですけど、うん、その、うん、一応衝撃受けた一枚として、
はい、はい、その小野島さんのライター講座に行ってた頃に、98年にですね、あの、ボアダムスが、まあ、スーパーアーっていうアルバムを出してですね。
あれは名盤ですね。は
い、で、まあ、スーパーアーを出す前に、はい、スーパーゴーっていうシングルが出て、そのシングルが大変衝撃を受けまして、まあ、単純に言って、その音楽を聴いていると、なんか、こう、言葉がいっぱい出てくるなっていう。
それがこの、
感覚になりまして、はい、なんで、まあそういう思い出話っていうことで、こういう、
はい。これなんですよ。すごいカラフルな。
はいはい、初回限定版。はい、ナンバリング
付き。あ、じゃあ持ってます。はい、持ってます。ということで、小山さんはその、はい、自分はですね、92年ぐらいからボアダムス見てたんですけど、その頃は見てないですか？
あのね。
見てはいるんですか？
いや、見てないです。はい、私遅いです。はい、まあ、チョコレートシンセサイザーとか、はい、すごい好きでしたけれども、はい、本格的にハマるようになったのは、本当これです。
あ、だから。まさに今、山塚愛さんが中心になってやるようになってから、は
い、いわゆるトランス期ですよね。
なんのこっちゃいにしやば、今も青春、我がライブ人生。それで現在小山さんはこのミュージックマガジンでライターをやられてるんですが、今までミュージックマガジンにインタビューする中で、印象に残ったミュージシャンというのを3人挙げてくれということで今日持ってきていただきました。
はい。
まず、1人目。まさに先ほどのボアダムスですね。
まあ、ボアつながりで。
はい。
2010年。
2010年。はい。
8月号。でですね、ミュージックマガジンでボアダムス特集というのを、やって、その時に、初めて、ボアダムスにインタビューさせてもらったんですけれども、まあ、これ非常に思い出深いと言いますか、よしみさんはですね、はい、ボアのよしみさんは、これよりだいぶ前に OIOO で一度だけインタビューしたことがあったんですけれども、ボアダムスとしてはこれが初めてでしたし、山高愛さんはもちろん、この時が初めてだったので、
どういう感じですか、インタビュー。
ですね、はい、向こうに、はい、関西に行ったんです、
はい、
奈良県の某山中に
は
い、山ん中まで行って、はい、そこにあるなんかかっこいいカフェで、
はい、
僕と編集の人と行って、で、そこに、愛さんと吉美さんが来て、インタビューさせてもらったんですけれども、まあ、やっぱり愛さんはすごい人でしたね。すごい、物腰が、柔らかくて、はい、確か僕より一つ上だったと思うんですけど。
あ、そんなにも、そうですね、はい。山本さんがそうですね。もう56だから、それぐらいですよね。
まあ、はい、6年前かな。
はい。
約6年前なので、まだ、だから、愛さん、40代後半かな。
はい。
だったと思うんですけども、まあまあ、もう、年も結構な感じで、物腰は柔らかいんですけど、はい、やっぱり言ってることがぶっ飛んでてですね、はい、ついていくのが大変という感じではあったんですけれども、まあ頑張りましたっていう
まあ、吉見さん見た感じ、まあ、うん、全然常識人な感じは。
はい。はい、やっぱり二人で、はい、すごく呼吸が良くて、はい、愛さんがそういうぶっ飛んでることを言うんだけども、吉見さんがうまい感じで、こう、中和というか、こっちに、ある程度翻訳みたいな感じもしてくれて。
は
い、
そうですね。
やっぱあの二人はやっぱ、
一番長いですもんね。昔からずっと一緒にやったわけですもんね。
まあ、そうですね、はい。そうですね。一番長いっていうことになるのかな。
はい、
まあ、一生の思い出みたいな。
もう、二組目。
あ、まあ、もう、はい、はい、はい。ですね。
はい。
はい。次が、まあ、西山さんつながりっていうことで、下山なんですけれども、まあ、ヒトゥーザピーポー率いる、4人組バンドの下山。説明ありますか？
はい。昔は山を下るで漢字で下山だったんですけど、今は英語で GZAN と。で、自分がイベントやった時はまだ漢字の下山の方だったんですよね。
で、2012年、
あ、そうですね、
2012年10月に、はい、その西山さんが主催されたイベントで、秋葉原グッドマンのイベントで、私初めて下山を見たんですけれども、はい、それが非常に衝撃的でして、真人がですね、真人さんが、赤い着物のような衣装を着て、
ね、
こう、練り歩いて出てきて、はい、それで、すごく印象的だったのが、顔を振ると、こう、ロン毛が、こう、斜め45度にたなびくんですね。それがめちゃくちゃかっこよくて、すごく衝撃を、音楽云々っていうよりも存在感とか、放つエネルギーの凄さ、かっこよさ、みたいなのが、すごく、衝撃的で。で、まあ、たまたまなんですけれども、その2ヶ月後くらいに、インタビューの話をもらって、で、まあ、その頃はまだ、真人さんとカルロさんが、インタビューに応じてくれたんですけれども、二人ともこう、ギラギラしててですね、すごい、なんか、お前ら、マスコミのやつなんか信用しねえみたいな、感じ、の雰囲気をすごい出してたんですけれども、ただ、言ってることはすごく、いいことをたくさん言ってくれてて、ちょっと、読み返してみたりしたんですけれども、無意味だったりわからないものに対して、敬意が払われなさすぎるとかですね、自分が救われる瞬間ってそういうものだったりするとかっていう、すごくいいことを、言ってたりして、思い出深いインタビューです。
なんのこっちゃ西山、今の青春、我がライブ人生。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
で、小山さん、最近お気に入りの CD とかありますかね？
はい。萌え&ゴースト、空間現代っていう、萌え&ゴーストっていう、二人組の、ヒップホップユニットと、空間現代っていう、エクスペリメンタルなことをやってるロックバンド、4人組ロックバンド。その2組が、 のコラボアルバムなんですけれども、
あ、はい。
もう発売されてますけれども、ラップフェノメノンという、コラボアルバムを出したんですけれども、これが非常に、素晴らしい、出来だと思うので、これにしたんですけれども。
そうです。空間現代笑いを見たことあるんですけど、うん、このモエ&ゴーストってのはラップなんですか？
はい、はい、ラップっす。
はい、
モエさんっていう、はい、まあ、ラッパー、女子、
はい、
女性ラッパーがいるんですけれども、はい、まず声がすごくいいんですね。
はい、
もうこれちょっとハイトーンで、ちょっと妖艶な色っぽい声を、はい、出すっていうのと、ラップのテクニックがめちゃくちゃあってですね、結構いろんな、すごいもう、たくさんの言葉をダーってフローしていくっていうのもあるし、喋、うん、るみたいに、こうゆっくりラップしていくのもできるし、いろんな形ができるっていうのと、あと、この人ライブがすごくいいんですよ。
あ、まだ見たことないですね。はい、
マイクを2本持って、
はいはい、
こう、美容区みたいな、
はい、
なんか四股踏むような、こう、奇怪な動きをするんですけれども、ライブでの、そういう、ちょっと、異様なパフォーマンスと、あと存在感がめちゃくちゃあってですね、僕この人すごい好きで、ファーストアルバムが出たのが2012年。
あ、この、はい、空間現代とは別に、そのモエ&ゴーストとしてのファーストアルバム。
としてのファーストアルバムが、
はいはい、
幽霊たちっていうファーストアルバムが、2012年に出たんですけれども、それ以来、全然出してなかったんですね。なんかね、OL さんで、はい、あんまり音楽制作をそんなしょっちゅうしない。
あ、じゃあライブもそんなに頻繁にやるわけじゃなくて、はい、たまにしかやらない
の。でも、はい、年に何回かはやるっていう感じだったんですけれども、はいはい、で、まあ、このアルバムは、まあ、空間現代っていうその、変拍子とか、うん、ポリリズムなんかをこう使った、すごく実験的な、ロックをやる人たちで、まあ、それと、それをバックに、萌えさんが、いろんなラップをしていくっていう、ことをやってるんですけれども、曲によって、いろんなタイプの曲をやってて、非常にラジカルで、刺激的で、完成度の高いアルバムだと思ってます。
わかりました。今度聞いてます。
はい。
で、もう一枚。
はい、もう一枚がですね、はい、ちょっと番がない、番がないんですけれども、その他の短編図っていう、福岡に、多分、今も福岡だと思うんですけれども、あんまりよく知らないんですけど、結成は福岡で、多分今も福岡にいると思うんですけれども、若い女性二人の、ユニットなんですけれども、とっても、ほんわかした雰囲気を持ってる、二人組の女性なんですけど、で、歌なんかも童謡っぽいようなメロディーで、ほのぼのとした歌なんだけれども、音の方はめちゃくちゃぶっ飛んでるとかですね。歌詞が全然意味がなかったりするとかですね。そのギャップがめちゃくちゃ面白くて、今回は持ってきた。
その他で短編短い編ですね、はい。で、図はカタカナの図ですよね、
はいはい。
その他短編図です。
その他の。
あ、その他の短編図。はい、あ、これ両方とも聞いてないんで、ぜひ今度聞いてみます。
はい。
で、小山さん、最近お気に入りのアーティストとかはいますかね。
え、お気に入り最近
というかまあ、
最近っていうか、はい、もう、あ、アイドルグループの電波組ミンクっていうのがずっと好きなんですけれども、もう最近というかもう3年前からハマってるんですけど、はい、それが
好き。どういうところが魅力なんですか？
ですね、まあ、アイドルなんですけれども、楽曲がぶっ飛んでるんですよ。ものすごく BPM が速くてですね、展開がどんどん変わるとか、もう歌詞が全然意味なかったりとか、楽曲がすごい面白いっていうのと、ライブがすごくエネルギッシュで、振り付けがまたなんか、めちゃくちゃ、凝ってたりしてですね、凝ってるっていうか、 演劇の要素とかも入ってたりして、見た目の、パワフルさとかエネルギーみたいなものが、すごくあって、で電波組のライブっていわゆるオタがファンがですね、まあいわゆるオタなんですけれども、その観客側からこう話すエネルギーみたいなものもすごい、っていうのが面白いです。
そうなんです。知ってるライブ仲間も今電波組インクに行ってたりしますので、前は他のライブでよくあってた、最近全然見なくなりました。で、そのミュージカムの最新号でなんと小山さんが電波組インクにインタビューしてます。はい、それがどれでしたっけ？はい、あ、これがミュージックマガジン最新号です。これはなんと小山さんがインタビューしてます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、これあれですね、やっぱ小山さんさすが、こう話すとやっぱり結構熱が入りますね。
はい。
で、とにかく小山さん今このミュージックマガジンという音楽雑誌で、ライターやってるんで、もし、ね、このラジオを聴いてる方で興味持った方がいたら、ぜひ、手に取って、もしくは買ってください。ということでですね、これはまた第2弾がありそうですね。
第2弾で、は
い、いや、やっぱ話がこう、どうしても熱が入るじゃないですか。だからやっぱちょっと時間的に足りないですよね。
はい。
ということで今日はですね、ミュージックマガジンなどで音楽ライターをやってます、小山守さんがゲストでした。どうもありがとうございました。またお願いします。
ありがとうございました。
なんのこっちゃいにしやば、今の青春、我がライブ人生。最近見たライブコーナー、4月2日ポコペン魚三村京子鎌倉カフェゴアティー、これはさ、鎌倉まで来まして、この魚のポコペンさんと三村さん見に来まして、この日はですね、三村さん良かったです。新しいライブが出て、まあ、その直後ぐらいのライブで、まあ、ツアーちょうど終わってね、ライブやった後でよくて、最後に二人で、なんとですね、モンキーズのデイドンビリーバーやったんですけど、実はこの4月2日っていうのは、今の清志郎さんの誕生日で、まあ、できれば、清志郎さんバージョンのデイドンビリーバーが来たかったなという感じですね。そして4月3日、森林美穂バースデーライブ、さらば東京。ということで、この日は久しぶりにハイポジとしてライブをやりまして、第1部で近藤健二さんギターソロで、まあインストの曲をやってまして、で、第2部でハイポジ。これね、良かったですわ。久しぶりに見たんですけど、本当に、ですね、見た10年、かなり久しぶりで、いや、なんだろう、早川さんが歌ってる、カバーしてる曲を全部やって、これがまた良かったです。またやるみたいですね。で、今森林さん沖縄に住んでるんで、そんなには東京ではできないですけど、またやると言ってました。そして4月5日、サンラニューリリースイベント、大会山晴れたら空に巻いて、これはですね、アフリランポのピカさんと大友義秀さん、そして勝井さんのトリオで、まあ即興ですね、そのアルバムの発売記念イベントということで、なんかね、今大友さんがちょっとブルース入ったみたいで、それでその勝井さん、とにかく3人のトークが炸裂しまして、なかなか面白かったですね。で、トンチさんが入ったらまたちょっと違う、ゲストでトンチさんというね、女性の、方が出たんですけど、まあ、とにかくなんだろう、ちょっとお笑いも入ったようなライブでしたね。そして、4月6日、クランボン、仙台マカナと。で、クランボンはですね、この度メジャーの日本コロンビアを離れまして、全部自分たちで今やってまして、その CD も直接原大子さんが工場に行って、ジャケ、公式したり。で、まあ、だからもうその新しい CD をライブで披露して買ってもらって、しかもサインもすると。もう素晴らしいですね。ちょっとこれ話したいんですけど、ちょっともう時間がないんで、とにかく、クランボン、今後の活動に期待です。 4月8日、ホーボーコネクション2016、下北沢ガーデン。これはですね、リコーさんが毎年やってるイベントで、出演がリコーさん、中井戸、シャボ、レイチさん、で、竹原ピストル。そしてオープニングアクト、山崎彩音と。で、これ、オープニングアクト、山崎彩音さん、なんと、17歳。で、やっぱりちょっとね、歌詞とかにやっぱり清志郎さんのね、影響感じたりして、今こうアイドルが全盛の中で弾き語りで17歳で一人でやってるって、まあ、なかなかね、ちょっとグッときまして、そして、チャボさんですね。これは、本当に毎年そのリコーさんのイベント出てるんですけど、いや、毎年すごいなと思って、まあ、もちろん竹原ピストルさんとも、ビートたけしのね、浅草キッド一緒にやったり、あとまあ、三人でブルーハーツね、青空やったり。いや、チャボさん本当に毎回すごいなと思いまして。いや、本当これ本当楽しいイベントなんで、毎年やってるんで、ぜひ、ほぼコネクションですね。来年、もしやったら見に行ってください。そして4月9日、あらかじめ決められた恋人たちへ。これ全部言うとすごい硬いんですけど、通称荒恋ですね。荒恋になるとすごく軽くなるというね。で、ゲストボーカルで曽我部圭一さんと和合良一さんと。これね、本当に、実はね、この日、仕事で作業着のお尻が破けちゃいまして、で、替えのズボンがなくて、ちょっとお尻破れたままライブ見に行ったんですけど、ちょっと最初はね、ちょっと気にしながらね、で、ちょうどリュックで隠れたんですよ。で、でも最後、螺旋という曲でもう、お尻破れてるの忘れて踊り狂っちゃいましたね。まあ、とにかく素晴らしいライブでしたね。そして4月10日、ザ・ピーズ、新大田フィーバー。最近ピーズね、もうパターンが決まってまして、で、本当にやってほしい曲いっぱいあるんですけど、やんないんですよ。ただ、万が一見に行かなかった時に、その曲をやってたら悔しいので、毎回見に行ってるので、だからもう、これに関してはもう何も言うことありません。そして、4月15日、アップアップガールズ、カッコカリ、バースタス、大森聖子、新宿レニー。これ、アップアップガールズ、カッコカリっていうのは、アップフロント所属のね、アイドルグループですね。そして、大森聖子さん、最近ね、人気急上昇中で、で、お互い本当にリスペクトしてる感じのライブで、3曲一緒にやりまして、ガールズ仮に関してはちょっとねこのおじさんついていけなかったですけど、で大森聖子様のこの前のワンマンよりもすごい良かったんじゃないかというぐらいのいいライブで、で最後にそのバンドメンバーのカーネーションの直江さんとかニューエースモデルのね元ね、奥野真也さんがね踊ってるんですよ。もうそれ見れただけでももう行った甲斐があったというライブでした。とにかく、素晴らしいライブでした。そしてフェルナンド・カブサッキ、勝井雄二、七尾旅人、新宿ピットイン。これねなんとなくいいんじゃないかなと思って行ったら本当に良かったです。七尾さんも MC ほとんどなくて、なんだろうな、即興の歌とか、あとまあ第1部の最後で赤トンボやりまして、でカブサッキさんのギターが本当に素晴らしいんですよ。なんだろうな、これ本当に良かったです。で、第2部でやっぱり七尾さんが、前に、ね、審査やった時に、カブサキさんと一緒にやった時にできたっていう、帰り道って曲をどうしてもやりたいということで、それを最後にやりまして、いや、本当に素晴らしいライブでした。まあ、多分また来年、再来年もやると思います。以上、最近見たライブコーナーでした。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をへんてこトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストで配信中。お芝居、一回見てみない？
Fly to the next stage. Alpha.
この番組では皆様からのお便りを募集しております。 アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りお待ちしております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。次回の収録ではちょっとゲストのスケジュールの関係でまだ未定です。よろしくお願いいたします。そして今日のゲストは音楽ライターの小山守さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。楽しかったです。
またぜひよろしくお願いします。
はい、
お相手は何のこっちゃい西山と、
あ、小山でした。
何のこっちゃい。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。